ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。米国国防長官ロイド・オースティンは、7ヶ月以上中東地域に展開している空母ドワイト・ D ・エイゼンハワーの展開期間の延長を命令しました。この米国母は数ヶ月にわたりイランが支援するホーシー派による航海やその先を航行する船舶への攻撃を阻止する任務を遂行してきました。米国防総省ペンタゴンの当局者は、原子力船の配備はさらに1ヶ月延長したと明らかにしました。この装置は、これらの戦略海域でホーティ派の攻撃が増加するの中で行われました。それでは次のニュースです。インドネシア国軍海軍は、ジャカルタの軍事海上司令部コランミルから、スパイスルート文化親善航海を開始しました。この航海は、インドネシア海軍と教育文化研究技術省との共同プログラムです。クルーズ期間は、2024年6月7日から7月15日までの38日間で行いました。インドネシア艦隊司令部参謀長のディドンリオ・ドゥトプロ・クンチョコ少将は、この新船はジャカルタ、東ブリトン、ドゥマイ、サバン、マラカ、タンジュウバン、ランプンを含む海外の一都市を含む七都市で地元の知恵を探求すると述べました。総距離は2962海里で最終的にジャカルタに戻りました。リドン氏は、この航海には、インドネシア共和国軍艦のテワール C 号が使用され、インドネシア国民から選ばれた息子や娘たちから選ばれた75人のスパイス兵士が参加したと説明しました。この新船の目的は、インドネシア国家の海洋の栄光を再紹介し、スパイスルートの文化と伝統を保存し、近隣諸国間の外交関係を強化し、インドネシアの海洋観光の促進を強化することです。それでは次のニュースです。トルコのレチェプ・タイップ・エルドガン大統領は各国に対し、イスラエルの武器供給を停止することで、ガザ地区に対する数ヶ月にわたる致命的な攻撃という形をとった犯罪への関与をやめるよう呼びかけました。トルコのエルドガン大統領は、イスラエルの虐殺に弾薬や武器を支援した国々は今後、この犯罪の関与を自制しなければならないと述べました。エルドガン大統領は、ガザでの虐殺を終わらせるのに十分な努力ができていないとして、国際社会を激励することに加え、すべての責任ある当事者に対し、 ガザでの即時停戦の達成を支援するために慎重な行動を取るよう促しました。停戦を求める国連安全保障理事会決議にもかかわらず、2023年10月7日にハマス攻撃以来、イスラエルがガザに対する残忍な攻撃を続けていることを知られています。それでは次のニュースです。トゥニスのインドネシア共和国大使館は、スカーノの誕生日である6月6日に合わせて、チュニシアのトゥニシにスカーノ通りを開設しました。この道路は、トゥニシのエリート地区、すなわち、ラバルジェス・ドゥラクに位置し、中、チュニシアのインドネシア大使、ズハイリ・ムスラウィルによって開通されました。ズハイリ大使は、ラバルジェス・ドゥラク地区の通りに、命名を行ったトゥニシ庁、内務省、外務省に対し、深い感謝の意を表明しました。ズハイリ大使は、スカーノはインドネシアとトゥニシアの強力な、二国間関係の象徴であると強調しました。ズハイリ大使はまた、50年代のトゥニシア独立支援におけるスカーノ氏の功績を高く評価しました。ズハイリ大使は、トゥニシアのスカーノ通りの開設が、インドネシアとトゥニシアの二国間関係の強化に役立つことを期待しています。それでは、最後のニュースです。ソウル大学、附属病院4人大学院の医師らが17日からストライクに突入します。この装置は、研修医らによる長期にわたるストライクを解決しようとする政府の取り組みを複雑にするです。ソウル大病院関係者らは、たとえ同病院の上級医師である教授たちらがストライクを選択したとしても、救急治療室や上昇患者の治療はそのまま維持されるだろうと述べました。ストライクは2月末以降に職場を離れた研修医を処罰する行政措置を全面解除するよう政府に求めるのが目的です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りを主題します。最初のお便りは南スマトラのパレンバンから来ました。青少年スポーツ省は地域社会を健全にし、国内さらには国際的な実績を持つ選手に成長できる才能のある若い選手を探すことを目的として、南スラウシ州パレンバン市で村の間の選手権を開催しています。2024年6月6日から8日に開催されるパレンバン市レベルでの2024年村の間選手権タルカムは、パレンバン市長公室の中庭で青少年スポーツ省スポーツ育成担当副官のロディスファリアディによって開会されました。このイベントの開幕はバスドラムのコードルディス・フラリアディ氏からパレンバン市少年スポーツ局長のエディソン氏へのフッサル・ボールスポーツ施設の引き続き、そして初めての体操競技会の目撃によって特徴付けられました。地元同士の準地区の18の村の住民を代表する数百人の参加者も参加しました。ルディ氏はパレンバン市以外にも全国選手権は87の地域と都市とも開催されたと説明しました。2024年のタラカム選手権で争われる競技は陸上競技、体操、卓球、そしてバドミントンです。次のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。Surabaya の17 Agustus 大学は、インドネシア共和国総大大統領スカーノまたはボンカーノの誕生日を記念して、サンファジャーをテーマにして絵画展を開催しました。1945年8月17日、Surabaya教育財団 YPTA の会長のジェスベクティ氏は、絵画展示とは別に、彼のとは宣言者の誕生日を記念して多くの活動も行ったと述べました。最大21メートルの様々な絵画には、ボンカーノの人物像が様々な視点から描かれており、政治家の価値観も描かれています。展示会とは別に、17 Agustus 大学は、Yogyakarta のガジャマダ大学、パンチャシラ研究センター総長、アグスワユディ教授、そして、アイルランガ大学政治学部講師アイルランガプリバディクスマン教授を招いて、マラジュッカンバリカインドネシアンをテーマにした全国セミナーも開催しました。最後のお便りはパプアのジャヤプラから来ました。パプアス政府は地元家畜局を通じて、地元地域の豚を襲うアフリカ豚コレラ ASF の発生に対して非常事態を宣言しました。地元家畜局のマテウス・ペコイ部長官は、これは2024年2月6日から4月5日までに豚の死亡率が増加し、ジャヤプラのセンタニ地区、ノロカ村とアヤプ村で豚の死亡率が156個に達したことを受けてのことだと述べました。コイボル氏によると、ASF の緊急事態はパプア州におけるアフリカ豚コレラ感染症の緊急事態の決定に関するパプア州知事の法令番号 188-4-143-2024年によって決定されたといいます。この要望はジャヤプラ県との間の家畜、豚肉製品、加工品の移動や ASF の感染している地域やまだ発生していない地域からの移動の禁止が含まれています。その後、発生地域では人口削減または限定的な殺処分分が実施され、パプア全土での ISF 総理の調査が継続されます。政府はまた ASF の危険性についての意識を集中的に広め、養豚場の消毒を強化し、養豚センターの地図作成を実施します。コイボル氏によると、ASF 感染症流行の緊急事態に関する法令は、2024年4月16日の公布から6ヶ月間有効です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は6月8日の出来事をお伝えします。最初はスハルト大統領は1921年6月8日に生まれました。スハルト将軍は1921年6月8日にジョクジャカルタのコモソクで生まれ、2008年1月27日にジャカルタで86歳で死去しました。スハルトはスカルノの後を過ぎ、1963年から1998年までインドネシアの第2代大統領を務めました。国際社会、特に西側では、スハルトは常に笑顔と親しみやすさから微笑みの将軍と呼ばれることが多いです。次は1990年FIFA World Cup が初めて行われました。FIFA World Cup の開幕は1990年6月8日にイタリア・ミラノのジューセッペ・ミアザ・スタディオンで行われました。1990年 FIFA World Cup はイタリアで開催されました。1990年のワールドカップターナメントの公式ソングはTo Be Number One と題され、イタリアの歌手エドワルド・ベナットとジアナ・ナニーニによって歌われました。オープニングイベントではモデルたちがキャットウォークを歩いていました。最後は世界海洋の日は毎年6月8日に祝われています。世界海洋の日の制定は1992年にリオデジェネイロで開催された環境と開発に関する国連会議でカナダによって提案されました。このアイデアは国連によってすぐには正式化されなかったので、 Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO が世界海洋の日の開催に向けてキャンペーンを行った。1998年に再び提案されました。さらに World Ocean Network と The Ocean Project という2つの保護団体が他の様々な環境団体とともに2002年の海の日を祝いました。国連総会が6月8日を世界海洋の日に正式に指定したのは2008年です。この祝賀は世界の海洋を尊重し、保護し、保存することを目的としています。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Jarak antara kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolong aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。観光分野への投資の拡大は政府の現在の焦点の一つです。スリムリアニ財務大臣は観光部門への投資を含む投資全般に影響を与えるいくつかの世界経済的課題があると述べました。これにはインフレ率、地政学的緊張、気候変動、人口高齢化が含まれています。スリムリアニ財務大臣は、インドネシアは複雑な経済課題に直面しているにもかかわらず、依然として比較的良好で回復力のある成長を示していると述べました。この場合、良好な財政政策は、黄金のインドネシア2045年に向けた包括的な経済成長を支援する観光セクターの可能性を含め、経済の安定を維持するための戦略的ツールとなっています。2024年6月5日水曜日、ジャカルタで開催された2024年国際観光投資フォーラム ITIF に出席したスリムリアニ財務大臣は、2045年に高所得国の願望を達成するには、様々な分野での発展が必要であると述べました。この場合、観光産業は良好で包括的な成長の源となり得ます。スリムリアニ氏は、インドネシアには多くの天然資源や美しい文化遺産、そして世界的に有名なホスピタリティがあると述べました。しかし、人材の質の向上やインフラ整備など乗り越えるべき課題もいくつかあります。したがって、インドネシア政府は様々な政策や予算配分を通じて観光分野を支援する措置を講じてきました。スリムリアニ氏は、より効率的、効果的かつ専門的な方法での構造改革と官僚改革が改善すべき重要な要素であると述べました。インドネシアは課題を克服し、観光分野の成長を促進することに尽力しており、魅力的で持続可能な観光地となる可能性を秘めています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin.Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini.Habis sudah nafasku menyebut namamu, oh.
クリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。クリスの皆さん、パソーナインドネシアです。今回は北ソラウェシ州のリハギャ島をご紹介します。5つの超優先目的地の一つであるリクパンには見逃せない多くの観光スポットがあります。そのうちの一つはリハギャ島で、無人島であり北ソラウェシ州北ミナハサ県リクパン地区の行政区域に含まれています。約8ヘクタールの面積を持つこの島には、手付かずの美しいビーチの景色も広がっています。リハギャ島では比較的穏やかな海の波とターコイズブルーの透き通った海水が見られ、訪問者はすぐに恋に落ちること間違いなしです。リハギャ島の魅力は、白い砂の海岸線と海底に広がる珊瑚礁、そして比較的波が穏やかなことです。それだけでなく、この島のビーチ沿いは柔らかい白い砂浜に囲まれています。また木陰も多く、まるで地上に落ちた天国を訪れたかのような気分にさせ、訪れる人々を長い間の島でくつろいでくれます。バナナボートやカヌーなど様々なウォーター乗り物も楽しめます。リハギャ島周辺の水中生物層の多様性も 他に類を見ないものであるため、シュノークリングが好きな人には非常に適しています。リハ型上の訪問に興味がある場合は、リクパンの精霊港からモーター付きボートに乗ることができます。所有時間は約45分です。ここでレンタルできるモーターボートは2種類あります。最大定員15名の電動ボートのレンタル料金は100万ルピアですが、20名を超える場合は80万ルピアから100万ルピアで借りることができます。一方、入場券には地元観光客の場合は5万ルピアで、外国人観光客の場合は10万ルピアの入場料がかかります。リハガトを訪れるのに適した時期は寒気、つまり5月から10月の間です。なぜなら当時のリハガトは穏やかでリラックスするのに快適だったからです。リハガトの施設も綺麗なトイレや食べ物や飲み物を提供するカフェなどかなり充実しています。リスナー皆さん、これでパソナの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルノワルニをお聞きください。リスナーの皆さん、ワルノワルニです。今日はワルンパダンはオランダで人気になっていることについてお伝えします。有名な料理の雑誌の一つが、典型的な西スマトラ料理であるレンダンを第1位に挙げて以来、レンダンを使ったナシパダンの人気はオランダを含め国際的にますます知られるようになりました。その美味しさからレンダンが世界で最も美味しい食べ物のトップにあり続けるのも不思議ではありません。一方、オランダでのナシパダンの高い人気はウニラペックとしてよく知られているスプラプティ・タンジュンの姿から切り離すことはできません。彼はインドネシアのディアスポラ起業家で、2009年からオランダのハーグ市でパートナーのセオドアと共にパダンラペック上屋台ビジネスを始めました。スプラプティさんは2009年に最初にワルンパダンラペック上屋台を運営し、公設市場で販売したり、小さなバザールイベントに参加したり、近所の人や友人、ソーシャルメディアにマーケティングしたりし、最終的に2019年にレストランをオープンすることを決意したと語りました。2022年9月、ハーグスプラプティレストランはデンハーグのハーグスクール通り30号のより広い場所に移転しました。2022年9月の開店にはエリクトヒル国有企業大臣も出席しました。ワルンパダンラペック城ではレンダン、魚のグリル、サテパダン、外パダン、ハイバラド、キキルなど約15種類の典型的なパダン料理を提供しています。一方、セオドワさんによると、自分は外国人でオランダ人の味に詳しくないと思われているにもかかわらず、出されるパダン料理を味わうと、オランダ人は概してそれを気に入ってくれるということです。実際、多くのオランダ人はワルンパダンラペックのおかげで初めてジェンコル料理について学びました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Terbangun lagi di antara semua.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアンギリアンとニューノーマルクロニチョンが歌うムンキンナンティをご紹介します。アリエルが作曲したこの曲は音楽グループピーターパンまたは現在ノアによって広められました。この曲はもしもまたいつかというタイトルで日本語バージョンもリリースされました。この曲は2013年に国本直子によって初めて日本語に翻訳されました。そして2019年に加藤博明氏によって完成されました。この曲は別れたものの将来いつか再会することを望んでいる一組の恋人の物語を歌っています。それでは皆さん、アンギリアンとニューノーマルクロンチョンが歌うムンギンナンティを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya, sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini.
Of Indonesia.
Saiki
meninggal aku.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto wo follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @foiindonesia, TikTok wa foi_official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。